皆さんこんにちは。時刻は12時半となりました。いかがお過ごしでしょうか。 MC の近藤俊博です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は当研究所の実践報告をもとにリピートファンマーケティングの第一人者である近藤所長がファン化の法則について探求する番組です。ということで近藤所長、はい、なんと今回の放送84回目。
はい、ありがとうございます。
まるっと7年。
早いですよね。
来月8年目。
もうなんか100回もちょっと見えてきたという
見えてきましたよね。
感じですよね。
これやっぱでも続けるってことがすごい大事ですよね。
まあそうですね。一回一回見たら多分ね、30分っていう小さい単位ですけども、うん、はい、それが積み重なっていったらものすごい
そうですよ、ね、
ことになってるなと。
ね、はい、なのでちょっとね、ほんと100回が見えてきたってことは100回目指したいなっていうね思いもありつつ、しかも今回ゲストさんがその積み重ねてきたからこそお声がかかったっていうふうにも、
あ、そうですね、はい、
伺っておりますので、はい、早速ご紹介をさせていただきたいと思います。はい、株式会社アーバス代表取締役清水俊博さんです。
清水俊博です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あのあれですよね、清水さんから近藤さんにあのお声掛けをされたって私聞いてるんですけど。
そうですね、あ、まあ、ちょっと後で後ほども話はさせてもらいたいと思ってるんですけど、いろいろちょっと今年、うん、大きなちょっと変化点を迎えてるかなと思って、はい、いろんな人方にいろんな相談をさせていただく中で、はい、以前から Facebook でつながりのあった近藤さんのちょっと声をかけさせていただいたところ、
はい、
じゃあぜひ出てみないって声をかけていただいて、じゃあね、めったにないチャンスなんで、はい、ということで今日このような形で参加させていただいております。
ありがとうございます。積み重ねですね、これが。
まあそうですよね続けていたからこそですよね。
そうですよね、はい、え、でも今 Facebook でっておっしゃってましたから、初めましてこんにちはですか。
あ、リアルはそうですね、
はい、リアルでお会いするのは初めてなんで。
あ、そうなんですね、はい、ズームとかでは。
ズームも多分なかった
ですね。
Facebook でのこう、はい、投稿僕はしてたのを見てもらってた、はい、でラジオもやってるのを知っていたという、
はい、へえ、なんか広がりがすごいなって今思いました。はい、そしてあの清水さんはね、あのコーチングなどを、はい、あのいろいろやってらっしゃるということで、ご自身もスポーツマンということで、今日はそのお話がお伺いできるということなんですけど。
そうですね、ちょっとそんな話をさせていただけたらと思ってます。うん、はい、
ね、なんかもうちょっと事前情報、トライアスロンも、ね、されてらっしゃるとか。
すごいですよね。
そう、やっぱりそういう、ね、やっぱ方に向けてのっていうことなので、ご自身の体験とかも含めていろいろお話をお伺いできればと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず一曲をお送りいたします。アドで新時代。ゲストをご紹介いたします。株式会社アーパス代表取締役清水俊博さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではちょっと私の方からプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。はい、清水さんは1968年東京と生まれ、早稲田大学大学院理工学研究科卒業後、三菱総合研究所に22年間勤務。その後日本 IBM を経て2017年に独立し、現在はコンサルティングやコーチングの分野で幅広く活躍されていらっしゃいます。また2023年には日本スポーツコーチング協会の認定コーチ資格を取得。アスリートのサポートにも尽力される中、昨年10月にはトライアスロンに初挑戦し、3時間29分で見事完走されました。
素晴らしい、
ありがとうございます。
すごいですよね、
はい、まずトライアスロンやるっていうことが周りにほぼいないですからね。
いないです。しかも完走するってことがまずすごいですよ ね、
すよね、はい、完走するのもそうですし、その事前大会準備もね、大変ですしね、
うん、 いや本当すごいなと思いました。
まあ一年おきといいますか、
はい、
まあ、いろんな思いがあって、はい、昨年挑戦をさせていただいたんですけれども、うんうんうんうん、まあ、本当その準備とかね大変ではあったんですけども、はい、やり終えた時のこの達成感とか、はい、まあ、そういったところが今の自分をちょっと支えてるのかなっていう気はしてますね。
メンタル
、ね、でもそうやってトライアスロンに挑戦しようっていう中でも、はい、お仕事はこうされてるわけじゃないですか、うん、その中で時間を作ってやっていたと思うんですけども、うん、まあ、コンサルティングとかコーチングって結構時間かかって大変じゃないかなと思うんですが、そうですね、具体的には今どんなようなお仕事をされてるんですか？
はい、コンサルとしては観光庁向けのプロジェクトマネジメントだったりとか調査研究だったりとかそんな支援を行ってます。でコーチとしては個人を対象としたコーチングセッションをしたり、組織とか団体向けのコーチング講座とかメンタル講座そういったものを提供したりしてまして、うんうんうん、この2、3年は都立高校でメンタル講座を提供するような活動もしてます。
高校生のうちからそういったメンタル講座っていうのをあるんですね。
東京都がスポーツエンジョイプロジェクトっていうプロジェクトだったと思うんですけども、はい、やられてまして、はい、その中のまあ講師の一人に登録させてもらって、中にはスポーツの競技をやってた、
はい、
引退された方がその競技を教えたりする、うんうん、したりもするんですけど、私の場合にはコミュニケーションだったりメンタルだったら提供できますよっていうことで、保健体育の枠組みだったりとか部活動の枠組みで、
は
い、まあ、本当にこうスポーツの観点から学べるところっていうことでご紹介させてもらってますね、
はい、やっぱ若いうちからねそういう考え方っていうのを知ってる知らないだと後々の人生変わってきますよね、うん、
実際私自身もコミュニケーションとかコーチングとか、うん、またメンタルとかって、うん、中学高校で学ぶってことなかったんで、
まあ、ないですね、
ないです。
だからこそ今こう、ね、そのタイミング講座とかで教えてるとこのタイミングで教えることって意味あるだろうなっていうふうには思いますし、うん、結構生徒さんたちも熱心に聞いてくれるので、うん、非常にやりがいはありますね、
う
ん、
そうですよね。
でもこれまでその、まあ、理科系出身ですよね、
はい、
でコンサルティングの世界に入って、
うん、
コーチングっていうふうにこう少しこうなんでしょう軸が変わってきたなっていう感じなんですけども、はい、うん、なんでそのコーチングにまで行き着いたんですか？
まあ、今私が大事にしていることの一つにやっぱりコミュニケーション適切なコミュニケーションっていうのがあるんですけども、やっぱり会社員時代にコミュニケーションの大切さっていうのをすごく実感しまして、はい、いろんなシチュエーションでいろんなコミュニケーションのこう掛け違いみたいなのも見てくるとなおさら適切なコミュニケーションというのがすごく大事だなっていうのを思いまして、
うんうん、
で、まあ、アパス設立に対して、まあ、コーチングだったりコンサルティングやっていく中で両方でコミュニケーションを適切なコミュニケーションを軸にしたさまざまなサポートを提供していきたいっていう、うん、そういう思いがありましてですね、まあ、それが今の原動力になっているかなと思いますね。
どちらかというとただ会社員の時っていうのは大きな企業さんを相手にしていたじゃないですか、はい、それがどっちかというとまあ中小とか個人とかっていうふうになってきてると思うんですけど、それはなんか変化があったんですか？
いや、そういう逆にそこの部分っていうのが会社員の時に大きな仕事大きな組織の中でもコミュニケーションってやっぱり一人一人がちゃんと分かり合うことが大事じゃないですか。求められてることは何かをちゃんと認識してそれにぴったり合う言葉を返さなきゃいけない、うん、はい、そう言っていくとあんまりこう大きい小さい関係ないかなと思って、
あーなるほど、あ
そうですよね、
何を求めてるのかなっていうのをちゃんと聞ける、うん、でそれに対してそれに合った答えをちゃんと返してあげる、
うんうん、
それがちゃんとできることが一番大事なんじゃないかなと思って、まあそういったところをちょっと大事にしてるっていうところはありますね、
うん、じゃそういうことを大事にしたいから自分もこれから会社員、
はい
というところではなく個人としてやりたい方向にこう舵を切っていたって感じですか？
そうですね、コミュニケーションを中心とした何か、
うん、
まあ組織もそうですし個人もそうだしいろんな幅広い形で世の中に何か貢献できたらなっていう、うん、そんな形で今のビジネスを捉えてますね、う
ん、なんかそのコミュニケーションに関することとかコーチングをこう学ばれて実践されてきて、うん、学ぶ前と後で何か関係性の変化とかなんかそういうことって起こったりするんですか？人との関係
以前はどちらかというと話すばっかりだったんですよね。伝えたいばっかりで人の話を聞かなかったんですけど、ちゃんと聞くようになりましたね。話したい時こそちゃんと聞くっていう認識をするようには今本当そこは大きく変わったと思います。
そうなるとその相手との関係性も例えば長く続くようになったりとか良好になったりとか、なんかそういう変化とかあったんですか？
あると思いますね。やっぱり相手は話したいこと話せてると思いますし、で信頼関係もやっぱり構築しやすくなると思うので、長く続くいいきっかけになったんじゃないかなっていう気がします。ま
あ、なんかそのあたりがそのファン作りとかリピート作りとか、ね、お客様との関係性にも
うんね、
関連性があるんじゃないかなと思って、ね、ちょっとお聞きしたんですけど、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、まあ、コンサルなんかでも立ち上げ当初はとにかくコンサルの経営基盤を作んなきゃいけないということで、仕事を取るためにお客さんになりそうな人にはもう手当たり次第足運んで会って自己紹介して意見交換して、まあ、そういった元人とのつながりをすごく大事にしてましたし、でコーチングの事業拡大をしようと思ってからはやっぱり知ってもらわないといけないので、ホームページ作ったり、うん、Facebook のページ作ったり、あとはちょっと PR 会社さんとも連携させていただいて、デジタルコンテンツインタビュー動画だったりとかですね、そういったのもちょっと作ったりして、より幅広い方に知ってもらうような、まあ、そんな活動をするようにしてますね。
まあその知ってもらう領域とか、これからやりたい、はい、実現されたいっていうことがトライアスロンに挑戦したこととも関連あるんじゃないかなと思うんですけども、はい、これからどんなことを実現していきたいっていうのはあるんですか？
はい、今後はちょっとアスリートのメンタルサポートをやっていきたいな、そういったところに力を注いでいきたいなと思ってます。というのもオリンピックとか世界大会で日本の選手だったりチームが勝ったり優勝してするとすごく元気もらえるじゃないですか。
もらえます
ですよね。だからそんなスポーツの世界でチャレンジするアスリートを支えることで、その方の活躍を通して多くの方に元気とか勇気を与えることができると、まあ、微力ではありますけど私自身も貢献してるっていうふうに思えると思ってですね、まあ、そんな思いがあって若いアスリートのサポートをしていきたいというふうに強く思ってるところですね。
そう、若いアスリートというのはその今都立の学校にも何か支援してるってことは、はい、その学生レベルからっていうことなんですか？
やっぱりこれから花開くであろう方をできたら応援したいと思ってるので、高校生とか大学生とか、まあ、その辺の方、まあ、10代20代ぐらいの方を主にサポートしたいなというふうには思っております。まあ、ただその、ね、他の年代の方がリクエストしてきてくれたらそれはそれでちゃんと答えたいと思いますけれども、私の思いとしてはできれば若い方を中心にサポートしたいなというふうには思ってますね。
まあ、なんかそのスポーツっていろんな領域あるんですけど、特にこのジャンルとか関係なくスポーツ全般でこう支援をしていきたいということなんですか？
ですね、どちらかというとチームスポーツですと、チームのメンバー間で声掛け合える、掛け合うことができるじゃないですか、
はい、
ではなくって一人で頑張るようなそういった競技にやられている方々のサポートをぜひしてあげたいなっていうふうになんとなく思っていて、まあ、だからこそトライアスロンのチャレンジもその一環もあって、実際アスリートさんが感じるであろう不安とか焦りとか緊張とか、はい、やっぱり自分も体感しておく必要があるかなと思って、うん、トライアスロンちょっとチャレンジして、
すごいですよ、ね。
すごいですね。
で、はい、半年ほど、まあ去年の10月にちょうど川崎の東扇島の大会に参加させてもらったんですけど、はいはい、で今頃かな半年ぐらい前からちょっと準備をしてやってみたんですけど、うんうんうん、やっぱ練習してもしてもやっぱり不安とか。
はい、
焦りとか、うん、本番直前の緊張なんかはもうすごくって、
はい、
本当大変だったんですけど、やっぱりそこはセルフコーチングだったり、まあ、私のコーチの方にちょっとサポートしてもらったりとかで、うんうんうんうん、なんとか乗り越えることができたんですけど、
はい、
絶対メンタルコントロール必要だよなっていうのを実感しましてですね。
そうですよね。
だってお一人でやるってことはこう話せる相手同じ、うん、こう練習を共にする人がいないから共感してくれない、共感ができないですもんね。
そうですよね、うん、ちょっとこう声かけ合ったりっていうのはなかなか身近にすぐそばにいなかったりすると、はい、どうしてもしんどいと思うんで、まあ、そんな伴走者になってあげたいなっていう思いがありますね。
実際にやっぱりこう挑戦してみて、あ、これはやっぱりそういう伴走してくれる人がいるなっていうのは どういった場面で一番感じられましたか？
やっぱり本当にこのままでいいのかなって思うんですよね、
その練習
をしてても。でもだからそこでこういう目標を立ててこういう計画を立ててその通りにやってるから大丈夫だよって、
うんうんうん、
理屈では分かっていてもそれでも不安になるんで、はい、やっぱそれをもう一回こう原点に帰って何を達成したかったんだっけっていうのを聞いて言葉で出してもらう、
はい、
でどんなことじゃあやろうと思ったんだっけって聞いて言葉で出してもらう、うん、でやっぱ自分の言葉で喋ってそれを聞いて納得して安心してだから大丈夫なんだって思える、
うん、
やっぱそのためには自分だけではなかなか厳しいところあるだろうなって思ったんですよね。
そうですね。
うん、横でちょっとこう質問してあげる、聞いてあげる、それがすごく大事だと思いました。
なんかそういう方をこう応援していくのに直近で具体的にこれをやっていこう、例えばセミナーとか研修とか、はい、あるいは何でしょう、もうなんかスポーツの個人のアスリートを支援するのは決まっているとか、なんかそういうのあるんですか？
今まだちょっと具体的にないんですけども、本当に、まあ、今日のこういったラジオもそうなんですけども、ちょっとこういう人がいるよというのを知っていただいて、ね、縁がある方にサポートしていけたらなとは思ってますね。
それはもう今年中にはなんか具体的にあったらいいなとか、そういうレベル
ですか？そうですね、はい、なんとなくいろいろ準備はしてきたんで準備は整ったのかなという気は。
あ、じゃあもうご自身の思いがもうあと形にね、
そうですね、
形に、そうですね、したいなっていうタイミングが今来てると思います。
でもやっぱりね、こうスポーツ今やってる方々でちょっと一人でやってるから不安だなっていう場合、うん、清水さんの会社、株式会社アーパス、こちらのホームページの方からお問い合わせすれば、は
いはい、そうですね、問い合わせフォームも用意しているので、うんうんうんうん、アクセスいただければ、
はい、
喜んで返信させていただきますし、うん、必要に応じてアドバイスもできるかなと思いますし、
はい、
サポートしたいと思います。
ありがとうございます。いや、やっぱこういう方がいらっしゃるからこそ頑張れるってありますよね。
まあそうですね、特に一人だとね、苦しい時にやっぱ逃げたくなっちゃいますしね。
あとやっぱりこの先ほどのファン作りっていうところもなんかこうつながっていくのかなって思ったんですけど、いかがですか、近藤所長。
まあそうですね、やっぱり一対一のコミュニケーションの中で関係性を作って、その方の成長を支援して、はい、それが長い関係性が続くのであれば、
うんうん、
やっぱ一つね、相手のことをしっかりと聞くっていうのは大事な要素かなとは感じました。
うん、そうですね。いや、なんか心強いなって思いました。本当にやっぱり一人で頑張るって限界があるっていうのはなんかこう、まあ、受験勉強も含めて感じたことがあったので、はい、やっぱり相談相手がいるっていう心強い存在、すごく大事だなと思いました。いや、本当ありがとうございます。
はい、
まあまだね、まだまだちょっとお話聞きたいんですけど、時間も近づいてきたんで、はい、じゃあそれでは清水さんの方からリクエスト曲のご紹介をお願いいたします。
はい、ちょっと、まあ、せっかくの機会なので紹介させていただきたいと思います。はい、まあ先ほども話出ましたけれども、これから大きなチャレンジをしようとしている皆さんには声に出さなくても構いませんので、こんなマインドで臨んでいただけたらと思います。アド、私は最強。
はい、本日は株式会社アーパス代表取締役清水俊博さんをお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか、お話しされてみて。
そうですね、やっぱり今思いを話しすることができたので、すごくいい機会をいただいて非常に嬉しく思ってます。
ありがとうございます。近藤所長もいかがですか、お話を伺ってみて。
いや、やっぱりそうですね、まあコーチって伴走支援なので、
はい、
その方のこう成長を願うためにやっぱ関係性って大事だなと、
はい、
それはやっぱりね、まあやっぱ話をちゃんと聞いて、
うんうん、
その方に言葉にしてもらってっていう関わり方でこう貢献するっていうのは一つのやり方だと思うんで、うん、改めて自分もそういうやり方を見直す必要があるなというふうに思いました。
ありがとうございます。いや、今すごい清水さんの笑顔が素敵だったなと思って。
ありがとうございます。
いや、私ももう選曲が素晴らしすぎたなと思って今 ね、曲の間中ちょっとお話ししてたんですけども、やっぱりこの、ま、特にこのトライアスロンをされたっていう清水さんが言うからこそ、なんか説得力あるなと思ったんですけど、そうですね、私は最強っていうマインドでいく、うん、私これが一番今響いてて
よかったです、
はい、よくあの私はできるできるって言ってるとできるみたいな言葉がけをするといいよっていうのもよく聞くんですけど、はい、それよりも上だなと思って今、
う
ん、
まあそうですね、
できるんじゃない、もう私最強だからっていう、うん、でそういうのをこう常にこうおっしゃっていただける、伴走してくれる清水さんがいるっていうのが本当に強いなって、
う
ん、
そうですね、
うん、改めて思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、ね、本当ちょっとね、もうスポーツやられてる方、はい、まあ、それ以外の方ももちろんそうなんですけども、ね、はい、やっぱりこう伴走していただきたいなって思ってる方、今お聞きの中でいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ、清水さん、ぜひ会ってみたいという方は、株式会社アーパス、カタカナでアーパスですね、で検索していただければと思います。で清水俊博さんの清水という字は清い水で、清水さんにいらっしゃいますので、ぜひ検索してみてください。そして今後またいろんなね、はい、イベントごとも開催されるんじゃないかと思いますので、
そうですね、そういう機会をちょっとできるだけ数多く今年はやっていきたいなとも思ってます。
はい、ぜひホームページの方も皆様チェックいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は本当に素敵な時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
RFM ラボではリピート感ファン化についての質問をお待ちしております。お悩み、お困りごと、リクエストも募集しております。川崎 FM のホームページにあるメッセージをクリックし、番組名は RFM ラボラトリーを選んでお送りください。または RFM ラボラトリーのホームページにあるお問い合わせからお送りください。皆さんからのお便りお待ちしております。
はい、次回の放送は6月9日火曜日12時半にまたお会いしましょう。